玲奈さん、こんにちは。
皆さんこんにちは、 FM 藤山渡辺裕子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ春奈さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北陸地域の魅力、地域で活躍する人や物、ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春奈副キャプテンが担当しています。それでは春奈さん、よろしくお願いします。
はい、春奈さんこんにちはのお時間です。ものすごく自分のことなんですけども、今月入ってすぐぐらいに車を買いまして、先月の9月16日に納車をしたんです。イエーイ。乗り始めてちょうど1ヶ月ぐらいになるんですが、駐車場に止まっている自分の車を見るたびに、あ、これが私の車かってかっこいいなって思って見ちゃいます。今回の車の購入っていうのは私の人生においてすごいズバ抜けて一番大きな買い物で、ワクワク反面ドキドキもものすごく大きかったんですけど、ひろこさんはこの買い物でワクワクドキドキしたなっていうものは何かありますか？
はい、私もやっぱり今までの人生で一番大きな買い物は車なんですけれども、金額的には、
はい、
一番ドキドキ、一番ワクワクって言ったら、
はい、
まあ、あの形に残るものではないんですけど、ミュージカルのチケット。
ああ、いいですね。
人生で初めて帝国劇場でミュージカルを見るっていうチケットを申し込んで、はいはい、すごい倍率高かったんですけど、なんとか当選して取れたら、もうそこからずっとどの電車に乗ってどのバスに乗って時刻表は何で、荷物はこれを持ってってずっと、あ、そうだ、ちっちゃいオペラグラス買おうとか、そのチケットを当たってから実際に劇場に足を運ぶまでの間も楽しかったんですよ。
わあ、いいですね。
ものすごい緊張したけれど、
はい、
本当にそれはね、多分一生忘れないドキドキした買い物です。
最高ですね。
最高ですね。
私ももうライブが大好きなので。
あ、そうなんですか。
その感覚わかります。
ね、もう東京ドームのチケットとか当たったらですよ。
はい、
うん、
もう席のまずチケット来るまで、どこなんだろうな、どこなんだろうなってなって、
確かに
席が来たら席が来たで、ちょっと会場の図面を見て、あ、どの辺だろうなって考えて。あ、
わかります。で、ね、結構アイドルのなんだろう、コンサートだとフロアの席1階席も2階席も値段同じだったりするんで、
はい、
完全に抽選だったりするんで、もう
2
階席だったらオペラグラスっていうね、
この空間に一緒にいるだけでいいって感じですよね。
なんか本人たちは豆粒でちっちゃいけど、モニターに映ってるからよしと。
正解です。
同じ空気吸ってるし。
正解です、ね、もう同じ空気を同じ瞬間に吸ってるだけでも幸せですからね、
もう OK です。
はい、それでは早速ですけど、本日のゲストをご紹介します。 FC 富士桜山梨ジェネラルマネージャーの五十嵐正彦さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
五十嵐です。なんか今日に限って春奈さんが全然緊張してなくて。
そうなんだ。
すっごいリラックスしてて。
はい、
あ、なんか、
なんでだろう、
逆にいつも緊張してるのかっていうね。
早速ですが簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、福島県喜多方市出身、
はい、もう言っちゃうの、
出身地もう言っちゃおうかなと、
はい、
の、出身で大学卒業してスポーツの仕事をしたいっていう思いがありながらも、スポーツで稼ぐってすごい難しいんだろうなっていうふうに思っていたので、こう物を売るっていうプロモーションの勉強をしようと思って広告代理店に入って、
はい、
でそこで、いろんな仕事を経験させてもらって、で念願のスポーツの仕事を、まあ、サニーサイドアップってアスリートのマネジメントの会社に入って、こういろんな仕事を経験していく中で縁があって富士観光開発と出会って、女子サッカーチーム作りましょうっていう話が、双方でこうなっていきながら、結局今山梨で5年目の FC 富士桜山梨の GM をするっていうような 話です。簡単なプロフィールこんな感じでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日はジェネラルマネージャー五十嵐さんについてや FC 富士桜山梨の歴史について、将来についてなど、いろいろなお話をお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、一問一答できるような質問をたくさん準備してきましたので、パパッと思ったことをお答えください。
逆に質問返しはありですか。
はい、待ってます。
待ってますか。
はい、
わかりました。
じゃあ早速いいですか。
はい、
出身地言っちゃったし。
そうですね、11個ある質問のうち1個はもう消えました。
あ、じゃあ出身地はどこですかは言わないので、
はい、
いきます。
いいですよ。
はい、出身地どこって言いましたっけ。
出身地は福島県です。
はあ、福島県と言いましたが、
はい、
出身地のいいところはどんなところですか。
出身地のいいところ、福島県喜多方市っていうところで生まれ育って、喜多方はラーメンが有名で、喜多方ラーメン何が美味しいかって、太縮れ麺なんですよと、
はい、
で、あの人口の割にラーメン県のお店が多くて、
はい、
朝からラーメン食べるっていうのが、まあ、日常朝ラーっていうのが
朝ラ
ーなので、週3回ぐらいは朝ラーしてたっていうぐらい、やっぱりラーメンが、はい、あの魅力、町の魅力だなと思うので、喜多方ラーメンですね。
なるほど。朝か重くないですか。
全然あっさりスープのお店、醤油ラーメンだから全然食べれると。
へ、
それ食べて学校行く、それ食べて仕事行くみたいな。
なるほど、文化なんですね。
文化、
面白い。好きなスポーツは何でしょうか。
好きなスポーツは、
はい、
野球部だったので野球が好きですね。
はい、へ、野球部。
野球部。
どこでやられてたんですか、ポジションは。
ショートストッパーです。
動けそうですね。
ありがとうございます。動けてました。
今度ぜひキャッチボール、
キャッチボールしましょう。
はい、今から始めてみたいなって思うスポーツはありますか。
うわー、これサッカー最近改めて興味あるなと思って、
はい、
やっぱサッカーをちゃんと学びたい、甲斐監督からって最近思ってます。
なるほど、ぜひ練習に見に来てじゃないな、一緒にやりに来てください。
年に1回ぐらいはね、
少ない。自分を動物に例えると何ですか。
動物占いで黒ヒョウって出たことがあって、
はい、
それ見て、あ、黒ヒョウいいなと、
はい、
で黒ヒョウ、なんか先行タイプらしくて、
はい、
自分からどんどん進んでいって先行逃げ切りみたいな、
うんうん、
らしいんで、あ、黒ヒョウいいなっていうところで黒ヒョウがいいなと。
例えるとなのにがいいななんですね。
例えられなくて好きな動物言っちゃいました。
なるほど。はい、好きな食べ物は何ですか。
好きな食べ物はお好み焼きです。
この間広島遠征がありましたけど、食べましたか。
いやー、なかなか忙しくてですね、食べれなかったんで、はい、まあ、広島焼きなんか焼きそばが入っているって聞いたので、はい、あんま焼きそば入ってないプレーンなお好み焼きが好きだから。
プレーンって言い方は広島県民が怒りますよ。
すいません、広これを聞いてる広島県民の皆さん。
そうです。
春菜さんね、富士桜に来る前広島にいましたもんね。
そうなんです。
確かに、
あの今まで私も広島に行く前までは、うん、あのお好み焼きって言ったら、あの粉物の、うん、大阪のなんかキャベツ入って、うん、ソースバーってかけてみたいなのをずっと想像というか、それしか食べてこなかったんですけど、広島に行って広島のお好み焼き、広島焼きを食べたんですけど、うまいんですよ、それがまた、
うん、
なんか生地を混ぜるんじゃなくて薄く焼いて、で焼きそばとかをソース絡めたやつの上に乗せて食べるみたいな。だから結構ヘルシーで、キャベツもいっぱい入って、意外とさっぱりいけるお好み焼きみたいな。
ヘルシーって印象はあんまなかったかもしれないですね。
そうですよね、うん、大阪のお好み焼きを想像しているより、なんか食べやすいヘルシーな食べ物だなっていう思いました、広島に行って、
うん、なるほど。
だから広島のお好み焼きもぜひ食べてみてください。
いや、食べてみたいです。
食べてみたいです。
あ、心こもってないか
も。はい、思ってません。
ん、
逆に逆に嫌いな苦手な食べ物は何かありますか。
これめちゃくちゃあるんですよ、私、
はい、
アレルギーが多いんで、
はい、
あの例えばあの魚卵は食べれないですし、
はい、もったいない。
キウイフルーツ、桃、梨、チェリーなどもアレルギー反応でちゃうの食べれないですし、
山梨にいるというのに、
そう、山梨いるのにこう そういったフルーツを楽しめないっていうのがすごく悲しいなっていう。生クリームも食べれないんで、ケーキも食べれないっていう。
もったいない
よく言われるんですよ。
そう、フルーツたっぷりのケーキとかもうダメなんですね。
もう絶対ダメですし、
はい、
さっき魚卵って話をしたんですけど、うん、福岡行った時に明太子食べれないなんてって、
あ、
もうかわいそう、もったいないって、いくら北海道行ったらいくら食べれないんですかみたいな。全然もうそんなことないですよっていう、堂々と生きていけますよっていう。
別に損はしてませんけど。
損はしてない。ただこうケーキ、生クリーム食べれないっていうのはちょっと祝い事に向いてないなと思うので、
うんうん、
それはいつか克服できればなって思ってます。
そうですね、アレルギーだったらねちょっと無理はしない方がいいんですけど、
うん、そう、好き嫌いなんで、
うん、ちょっとずつ食べて、
ちょっとずつ頑張ります。
はい、頑張ってください。
頑張ります。
山梨5年目ということですけど、
はい、
山梨の印象はどうですか？
印象はやっぱ富士山だよねっていうところで、うん、富士山のインパクトが最初にあったので、そのインパクトを大切に、あのオブジェにしないように生きていこうっていうふうに思っているので、やっぱ富士山かなと思ってます。
はい、ということはおすすめスポットも富士山になるんですかね？
いや、おすすめスポットは富士吉田のやっぱ西浦かなと。やっぱの飲み屋街として、まあすごい人たちが、あのそこの地域の方々が集まるので結構面白いなと思うので、やっぱ西浦は好きかなと思ってます。
それでは突然ですが、
はい、
私出口春奈どんな選手ですか？
わあ、なるほど、出口春奈選手、
はい、
負けず嫌いですよねっていう。負けず嫌いだし、
う、
常に戦う姿勢を持ってくれるし、
はい、
熱い選手だなと。ただ負けず嫌いなので、負けた時にすごく落ち込んだりと、本当は落ち込んだりしてんだろうなっていうのが伝わってくるので、やっぱそれを見てなおさらこう負けず嫌いなんだなっていう思えると、まあ、アスリート向きの性格なのだと思いますし、やっぱりこう負け続けてきたから今があったりする部分もすごい感じる選手なのかなと思うので、非常に魅力的な選手かなと私は思います。
自分で聞いて甲斐さんの時もそうなんですけど、うん、これ質問、うん、自分で聞いといて恥ずかしいっていう。
恥ずかしくなるよね、これね。
でもね、大体必ず褒められてるし、やっぱり、
うん、目の前では褒めてくれますよね、うん、逆にね。
でもね、そんな顔しない
見せてあげた今の顔本当に、
うん、負けず嫌いは実は私も感じています。
あら、
うん、
いいこととしましょう。
もちろんいいことですよ、
う
ん、
はい。
続きまして、将来の夢は何かありますか？
わ、壮大ですね、将来の夢。
はい、
将来の夢は近々だと富士桜がWEリーグ上がることじゃないですかね。
うーん、いいですね、上がりたい。
この地域で達成したい夢ですね、はい、私にとっては
最高。
ありがとうございます。
はい、最後に五十嵐さんにとっての FC 富士桜山梨とは何ですか？
そうですね、まあ、仕事っていうものを超越した存在かなと思っていて、 FC 富士桜があることによって自分を高めてくれますし、
はい、
それによって自分の可能性をすごい広げてくれてるなと思っているので、
はい、
仕事だけでそういった存在になるってなかなかないのかなと思うと、だから FC 富士桜山梨があることによって自分の、可能性をどんどん広げてくれるかけがえのないものかなというふうに思っております。
普段なかなか聞かないですよね、こういうことを。きっと
聞かないし聞けないし、
うん、選手たちは
この場を借りて、
うん、
お聞きできてよかったです。
そうですね、選手全員にこれは聞いてもらいたいですね、
はい、うん、聞いてもらうようにします。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今のでちょうど11個ほど質問をさせていただいたんですけれども、
はい、
ちょっと気になる回答が何個かありましたので詳しく聞いていけたらなと思います、
うん、はい、
今から始めてみたいなと思うスポーツ、サッカーっていうふうにお答えいただいたんですけど、ね、うん、何、どこを、どういうふうにやりたいですか？
いや、なんかフットサルがちゃんとできるようになりたいなと思って、はい、うん、ミニゲームでちょっとサッカー選手とできるみたいな能力は持ちたいなと、
うん、いいですよね。なんかサッカーって他のスポーツであるかはちょっと分かんないんですけど、うん、そのフットサルだったらコサルとか、うんうん、個人フットサルみたいな感じで場所ここでやりますって言ったらサッカーでしかつながってない、
うん、
まあ、友達じゃない人とでも試合できて、ね、すぐ友達になれるみたいな、うん、 のはなんかすごいサッカーのいいところだなって思う、うん、野球とかだとあります？なんか
個人で集まって野球やろうぜっていうのはあんまないねっていう、うん、サッカーフットサル、まあ、小猿の話が出てたけど、うん、小猿とかだったらもうその場で、ね、年齢問わず集まってできるからすごくいいなと思ってて、うん、で上手い人がすごいこうリスペクトを持って初心者の人に対してパス出したりとかっていうのもすごいフットサルとかサッカーのねいいとこだなと思うから、うんうん、やっぱサッカーはちょっと上手くなりたいなっていうのを最近感じてます。
練習来ましょう。やっぱり
練習ね、なんかたくさん走るんで大変そうだなと思ってます。
本当にそうですね、はい、もうあの皆さん菅野監督の時代から、
はい、
はい走る走るってずっとつぶやいてました、
ね、それがあるから今があるんですけどね、
はい、
本当に
そう思います、はい
はいはい、続いてこれかな、山梨のおすすめスポットはっていうことで、
ねはい、
西浦というふうにお答えいただいたんですけども、はいはい、中でもここおすすめですみたいなところありますか？
ここ1ヶ月で2回ぐらい顔を出したのは、
はい、
あのアカデミーの子がのご家族が経営されてる笹梅っていう、ね
はい、
春菜も行ったことあると思うんですけど、
はい、
笹梅はやっぱり料理が美味しいですし、
うん、
にぎやかだよねお店がね、
うん、にぎやかですね、うん、
で結構あの会食とかも向いてるのでそこはすごくあのおすすめかなって思いますし、あとは新世界通りっていうところの、うんまあ、岸辺の中にある新世界通りっていう飲み屋街があるんですけど、そこのあの3ピースっていうビアバーは僕が好きなビールがあるので、うん、よくではないですけどもたまに行ってますっていうおすすめです。足運んでください、
はい、笹梅私もおすすめなので、
ね、
うーんなんていうの居酒屋さんなんだけど、うんなんか全然お料理がこってりしてないというか、
うん、
家庭的な味がするんですよ ね、
そうね家庭的な料理で、
うん、
マグロのブツと、うん、あのだし巻き卵がすごい好きで、
うん、ホッケーもあるんですけどめちゃめちゃでかいんですよ。
へえ、
結構チームの子とかと練習の後とかに行ったりするんですけど、
うん、
ホッケー1個頼んでシェアしながら、
あそう一人一匹じゃなくて
じゃなくて、
あそれはすごい
とか、なんかメインを 2,3 個ポンポンポンって頼んで、
うん、
ご飯頼んで、
うんうん、
ガツガツ定食屋さんなんじゃないかみたいな感じの食べ方をさせてもらってます。
そうか、お酒は飲まないけど晩ご飯に行くとか、う
ん、はい、
へ
え、全然できますね、
うん、
めちゃめちゃ美味しいのでぜひ行ってみてください。
はい、
ひろこさんも何か
あ質問ですか？
ありますか？
私が気になった、
はい、
そうですね、自分を動物に例えると動物占いで黒ひょうっていうのは、うん、分析を聞いてあの先に進む人だっていうのはすごくよく分かりました、
うん
あのはい、本当にきっと皆さん周りの方サポーターさんも富士桜に関わってお仕事されている方もみんな分かってると思うんですけど、
はい、
五十嵐さんはすごくすごく頭のいい人だと思います。
いえいえ、皆さんのおかげで。
そうかな
本当に皆さんのおかげです。
いやいやいや、あとなんかビジュアルも黒ひょうっぽいなって勝手に
思いました。
わかります
、はい、わかる、はい、思ってました
ビジュアルも黒ひょう、
でも黒ひょうですね、
黒ひょう
です、ね、例えるなら、
はい、
うん、そういいと思います、
うん、で私も機会があったらやっぱりお伝えしたいなとは思ってたんですけれども、富士桜を立ち上げるにあたって、うん、本当にやっぱりすごいなと思ったのが、選手がサッカーだけじゃ食べていけなくて仕方なく仕事を平日しているではなくて、社会人でも一流っていうブランディングで、いやいや働いてるんでもない、生活できないから仕事してるんでもない、サッカーと仕事を両立させてることはプラスなこと、ポジティブなことっていう明るいイメージに、言葉一つでこうできるんだなって思ったのがやっぱりすごいと思いました。
なるほど。
プレイングワーカーっていうキーワード、
うん、
このプレイングワーカーっていう言葉がすごい新しく感じました。
うん、
やってることは同じなのに、うん、だからあやっぱりブランディングすごくうまい、頭いいってその時点ですでに思いました、
うん、ありがとうございます
ねえ、どうですか春菜さん。
でもやっぱり全然違うチームの選手の子たちと喋ってても、うん、なんか富士桜って本当いろんなことやってるよねとか、
うん、
めちゃめちゃ聞きますし、
うん、
なんかあれはチームからやれって言われてんのみたいなところから、
うん、
まあ、やれって言われるっていうよりはやったらこういう風になるよねみたいなのを言ってくれるから、
うん、
やってみようかなってなってやっちゃうんだよねみたいななんかやっぱ富士桜ってこういう感じだよねっていういいイメージは どのチームの選手も持ってくれてやってるなって思います。
そう、そのプレイングワーカーっていう言葉のおかげで働くことに、うんうん、ネガティブなイメージがないです。全く。
なるほど、うん、
それが本当にすごいと思います。
それはすごくありがたい、
うん、
そういう見え方をされるように作ってるってのは一個あると思いますね、
うん、
クラブって選手の価値を高めることがクラブの価値を高めることになるので、
うん、
すごいいいクラブですよって言っても体現するのは選手なんで、僕らの仕事っていうのは監督指導者が選手の価値を高める、でクラブ側としてはそのオフザピッチ含めて選手の価値を高めていかなきゃいけないっていうのが役割だったりするので、なのでひろこさんおっしゃったようにやってること他の選手と変わらないんですよ。なでしこリーガー仕事してサッカー、もしくはサッカーして仕事するっていう、ただここの全てにおいてどう選手の価値を高められるかっていうのがクラブ側のマネジメントだと思うので、まあ、そういったマネジメント側が考え方とかを提供する、それに合わせて外部環境でいろんなことを提供してやっていくっていうことで選手の価値を高めていくと、それが藤坂の価値を高めることになると思うので、まあ、それがうまくこう届いて嬉しいなって思ったって感じです。
はい、はい、本当にそう思いました。
もう少し詳しく聞きたいことがあるのでそちらもお聞きしたいんですけど、五十嵐さんは野球をやられていたということですよね。
はい。
そこからどういう経緯で女子サッカーのチームを立ち上げようっていうふうになったんでしょうか。
ああ、なるほどですね。
はい。
野球はそうです。高校まで野球をやって、
はい、
もうプロ選手になれないって思ったので、はい、野球をちょっと諦めて、そこからスポーツビジネスに専攻しようっていうのが高校生の時で、うん、予防医学っていう言葉がすごい好きで、
うん、
スポーツ運動していたら健康体に近づけますよねと、で健康体であれば長く生きられるかもしれないっていうことでいくと、うん、地元にスポーツジムがなかったのでスポーツジムを開きたいっていう思いがあって、じゃあ何しなきゃいけないかって言ったら経営を学んだ方がいいって言われたから、
はい、
大学経営学学びながら体を動かすスポーツトレーナーの資格を全部取ったっていう、っていうのがこうスポーツビジネス の入り口にこう足を踏み入れたきっかけで、そこからまあいろんなさっき、ね、サニーサイドアップっていうスポーツビジネスの会社にいましたよっていう中で富士観光開発の金子取締役と出会って、
はい、
でその中で富士ビレッジカップっていうアンダー12の大会を開いていく中で、山梨県にはなでしこクラブがありませんっていう声や、富士観光開発として周年60周年を迎えるタイミングっていうところと、まあ、そういった就労できる人材をこ うまくスポーツ絡めて採用できませんかねっていう話があったんで、じゃあスポーツしながら仕事っていうことは女子だと、で女子スポーツの中で何ができるかっていう時に富士ビレッジとお風呂クラブハウスがあったので、サッカーチーム作れるなと、で山梨になでしこリーグがない、なでしこリーグを作るっていう文脈が山梨県だと結構応援されやすい、バンフォレもあると、
はい、
ただ普通にチーム作ると面白くないんで、社会課題何かないかなって言った時にセカンドキャリアっていうのがずっと問題されているので、じゃあスプレイングワーカーっていうことで社会課題を解決しながらするチームっていうことで、皆さん このニーズに応えながら新しいクラブを作っていこうっていうようなところで話をさせてもらって、じゃあ富士観光開発としても応援しますよというふうになったので、まあ、富士桜が立ち上がったっていうが2018年の話ですね。
なるほど。そっか、すごい、やっぱりすごい、
うん
うん、いろんな問題が一気に一つのチームで解決できる課題がすごい。
じゃないともうあれなんですよね、こう普通にスポーツチーム作りましたって言っても、もう今エンタメがたくさんありすぎて、
あ、そうですね、
土日にスポーツ見に行きますかっていうよりかはいろんな遊園地もある、音楽ライブもある、でスマホもあって YouTube ずっと見れるっていう中で、何かそこの意義が見出せないとなかなかこうスポーツチーム立ち上げました、上目指しますって、どこのチーム上目指してるんで埋もれちゃうので、何かそういったちょっとトピックを作んないとやっぱりこう応援とかそのチームの存在意義がこう示さないのかなと思ったので、そういう課題に着手したかったって、個人的にもアスリートのマネジメントをしててずっとセカンドキャリアの問題は感じてたので、ちょっとそういったクラブを通して解決したかったっていうのもあります。
うん、あとはその場にあったあるものを生かす。
あ、そうですね。
うん、
そんな FC 富士桜ですが、今後の FC 富士桜山梨はどのようなチームになっていきたいんでしょうか。
おそらくなんですが、
はい、
多分山梨県にとってなくてはならないチームになっていくのかなと思っていて、
うん、
まあね、春もお分かりのように今年すごいお客さんがたくさん来てくれてっていうのが、
はい、
なでしこリーグ1年目でそれがその景色が作れたっていうのは非常にありがたいことだなと、
うん、
で我々がやってるアクションっていうのを絶えず続けていくことができればおそらく地域の人たちももっと応援しようと思うしそうなってくるとやっぱ富士桜がない週末日常はちょっと物足りなくなるよねと思ってもらえるんじゃないかなと、
うん、
そうなるとやっぱ富士桜をみんなで応援しよう富士桜勝つためにはどうすればいいんだかなっていう地域の人が考えるようになるのでそうするとねひろこさんもじゃあどうやったら富士桜の番組を盛り上げていけるんだろうっていうことでいろんなアイデアがおそらく出てくると思うと
そうプレッシャーなんですけどね本当に
そういう風にチームになっていくともう山梨県に富士桜なくてはならないよねっていう存在になると思うんでそしたら女子サッカー1000人しか入りませんとかっていう問題が勝手に解決されるんじゃないのと富士桜だけ3000人4000人入るよみたいな、
うん、
おじいちゃんおばあちゃん試合会場から終わっても帰んないよなかなかみたいなっていうようなチームになっていくのがまあ理想だしそういうチーム作りをしているので、まあ、おそらくそういうチームになっていくんじゃないって個人的には思いながら今いろいろやってます。
もう私選手としてやっていて思うことが、うんうん、例えば自分のチームじゃなくて他の、うんなでしこリーグのチームの応援に行ったり応援見に、うん、試合を見に行ったりとかした時のお客さんの年齢層と、うん、FC 富士桜山梨の応援しに来てくれているお客さんの年齢層が違うなっていうのはすごい思って、うん、子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、
うん、
なんか均等にいるんですよね、
うんうんうん、
女性も男性も、
うん、
結構男性が多い、
うん、
応援してくれてるのは男性が多い女子サッカーに限らずかな女子のスポーツ、
うん、
だけどなんか同じぐらい女性もいて子供もいておじいちゃんおばあちゃんもいて試合をするたびにお祭りだなって思います、うん、すごい、
ね、お祭りっぽいよね、
うん、その雰囲気がすごい好きです、
うん、
あとやっぱり地域貢献の中で、うん、ソーシャルハウス宝島との出会い大きいんだろうなって思って、うんね、地域のおじいちゃんおばあちゃんエスコートシニア、うん
はい、
エスコートシニアの存在も本当に大きいと思います。
うん、うん、そうですね、
うん、
多分シニアの皆さんってどこかでもう自分は人生の主役じゃないからって思ってるんですけど、うん、ピッチに一緒に立たせると、
うん、
やっぱああいった観客の皆さんが拍手で迎えられてくれるとやっぱ自己肯定感高まりますし、
うん、
何か一緒に頑張ろうとか富士桜をもっと応援しようって思っていただけるので、
うん、
シニアの皆さん方がこう盛り上がっていくっていうのはやっぱりチームにとっても非常に嬉しいですしもうこの地域でやっぱおじいちゃんおばあちゃんがこう増えていくって言われているのでそういったおじいちゃんおばあちゃんのこう見本となるような主役になってくれればと思うので非常に企画も僕自身も大好きです。
あとはやっぱり生まれて初めて人生で初めてサッカー見ますっていう人の敷居が下がるのがいいかなと思って家族全員で見に行くっていうのが、はい、そういった意味でもねお客さんどんどん増えるかなと思います。私も
マルシェもね今回、
はい、
たくさん今シーズンであったので、まあ、それも入り口作りだったりするので、
うん、
マルシェから5分間でいいから藤田の試合見た人がまた行って10分15分みたいな方がどんどん増えていくのが理想ですし、
うん、
ほんで開幕戦で来てくれた子供お子さんが私泣いて帰っちゃったらしいんですよ、
うん、
5分10分ぐらいで。
あ、そうか、ちょっと途中で飽きちゃって
飽きちゃってっていう、
うん、
でシーズン途中からサイン会っていうのを試合終わった後やり始めたんですけど、
うん、
試合終わった後にサイン会やるので試合90分プラス15分105分間試合を見てサイン会に参加するって子供にとってはなかなかヘビーなんですよね。
そうですね、うん、
ただサイン会の列見ると子供が圧倒的に多いって考えると、うん、本当に未就学児の子供もあの時間を我慢してちゃんと見て、で最初はなんか退屈するかもしれないけどもちゃんと試合に興味持って選手に興味持ってもらって、で最終的にサイン会までサイン参加するって非常にチームにとっては大きなアクションだったなと思うので、本当に子供からおじいちゃんおばあちゃんまで広く愛されているクラブになりつつあるなっていうのを感じますね。
はい、 FC 富士桜山梨の今後を作り上げていく一員として私もできるアクションを積極的に見つけて発信していけたらなと思います。それでは本日は FC 富士桜山梨 J ジェネラルマネージャーの五十嵐正彦さんをゲストにお迎えし、五十嵐さんについて、FC 富士桜についてのお話をお聞きしていきました。五十嵐さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、FC 富士桜山梨の予定についてお知らせいたします。2023年シーズンの公式戦は10月15日をもちまして全日程終了いたしました。たくさんの応援本当にありがとうございました。初のなでしこリーグ2部の舞台は思うようにいかなかったことの方が多かったですが、個人としてもチームとしてもとても貴重な経験になったと思います。来シーズンに向けてやるべきことをそれぞれ見つけて、来シーズンは応援してくださる皆様と少しでも多く喜びを共有できるように頑張っていきたいと思います。今後ともたくさんの応援をよろしくお願いいたします。そして先月から始まりましたミニコーナー、春菜さんゴールキーパー屋さんへの道のり、はい、将来パン屋さんになりたい私出口春菜ですが、今月から月に一度は必ずハッシュタグゴールキーパー屋さんを更新しようと決めたんです。先月は茶碗蒸しムス様をゲストにお呼びしてお送りしていましたので、ムスさんにちなんで蒸しパンを作成させていただきました。
わーすごい。
X にてハッシュタグゴールキーパン屋さんで投稿しておりますので、ぜひ皆様ご覧ください。
はい、でちなみに春菜さん、
はい、
実はリクエスト来てます。
うわ嬉しい。
はい、ちょっとね、
はい、
お名前は匿名なんですけれども、
はい、
ラジオなのですいませんということなんですが、
はい、
甲府市にお住まいの40代の男性からリクエストです。
はい、
メロンパン作ってほしい。
メロンパン、
うん、
私もパン屋さんに行ったら絶対買うパン、メロンパンです
ね。美味しいですよね。
はい、
うん、
そのパン屋さん、メロンパンが美味しいパン屋さんは美味しいと思ってます。
なるほど。結構でもちょっと大変そうですよね。中のふわふわのパンのところと、
はい、
そのメロン模様の外側のカリカリのところ、
クッキー生地のところ、
クッキー生地、
はい、
2種類生地を作ることになるからちょっと大変ですか。
ちょっと大変です。
うん、
やっぱりみんな好きなパンなので、
うん、
なんか作ってほしいパンあるって聞くと、
うん、
メロンパンって結構言ってくださるんですよ皆さん。
はい、
ちょっとめんどくさいなって言っちゃいますいつも
いやでも来ちゃいましたよリクエスト。
焼きます。
作ってほしいって。
はい、なんか頭の中でちょっと想像していたことはあるんですけど、いろいろ、
うん、
メロンパンの上のクッキー生地サッカーボールにしたいなとか、
うん、あーなるなる ならない
そんなことしてたらでもすごい時間かかるなとかいろいろ考えながらちょっと焼いてみたいと思います。
あ、ぜひよろしくお願いします、
はい、
楽しみに待ってます。
はい、メッセージありがとうございました。またせっかくラジオのパーソナリティ見習いをさせていただいておりますので、こちらのラジオを聞いてくださる皆様にもご協力をお願いして、こちらのコーナー進めていけたらいいなと思っております。こんなパンを見てみたい、作ってみてほしいっていうものや、ここのパン屋さん絶品なのでおすすめですよというふうにパンに関することなら何でも構いません。私出口春菜の SNS か FM 藤山さん宛にメッセージをお待ちしておりますので、皆様ぜひご協力をお願いいたします。
はい、私からもぜひぜひお願いします。美味しいパン屋さん情報教えてください。そしてメロンパンのリクエスト来ましたので、ぜひ春菜さんハッシュタグゴールキーパン屋さんでポストしてください。
はい、お待ちください。
はい、
絶対焼きます。
はい、
ということで10月の春菜さんこんにちははこの辺でお別れです。 FC 富士桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 富士山渡辺ひろ子でお送りしました。